どうもオカルポのマンモでございます。今宵もちんまひこ大先生と一緒にオカルトークをしていきたいと思います。こんばんは。
どうもこんばんは、ひろゆきです。申し訳ございませんでした
いえ、来てくれると思いました、ひろゆきさん辺野古に辺野古に行って、そのままの足で今お越しにいただいていると思うんですけども、
あの満面の笑顔のピース
だいぶ左翼の方たちから反感を食らっていますけどね
これがね、はい、何がひどいって、ネットニュースの見出しがひどいよね、
はい、あ、ひどかったですか。
さもひろゆきがひどい、間違ってるみたいな風潮の、見出し、
あれですか、沖縄タイムズの記事とか、
ね、沖縄タイムズとか、はい、なんかそのなんだろう、なひどいことになってるな。
そうだね、あの今回はマンモン TV でですね、はい、ひろゆきさんを擁護する動画を本日アップしましたね。
珍しいね、ひろゆきさん擁護するって。
そうひろゆきさん、ひろゆきさん擁護するの珍しいんですけども今回はちょっとひろゆきさん擁護でしたね。
ああ、なるほどね。
ええー。だいぶあのいや、
左側がひどいという、
はい、
左側のやつらの、
いや、だいぶひどかったですね。
やりすぎだと、
はい、
だよね。
だいぶあのアベマ TV とかでも、
はい、
あのひろゆきさんと、
はい、
あのセアロガイおじさんって知ってる？
名前は知ってんだけど、それ何者？
沖縄で、なんだろう、芸人さんで、
うん、
なんかドローンでこう、なんだろうね、風刺系のネタを言って海に飛び込むみたいな。
あ、それが一連の流れ。
そうそうそう、なんかこう政権批判をこうしつつ海にこう飛び込むみたいな、なんかそういう。なんとかやろがいみたいな感じでこういるんだけど、
うん、
まあリベラルね、めっちゃ赤い T シャツ赤い鉢巻き巻いてバリバリ赤系の人なんだけど
はあ、
そんで、まあ、その人とか、あとなんだっけ、沖縄タイムスの記者と、
はい、
あともう一人なんかわけわかんない人、まあ、リベラルの人たちが出て話してたけどもね、まあひどかったね。あのもう何でしょう、
噛み合ってんの？それ
全然噛み合ってないもうだ、あの動画を見て本当思ったのが、うん、あ、これは辺野古の問題、十年もないか、こう何年間って今こういろいろ立ち座りとか、あ、座り込みか、うん、とかでやってますけど、これはね分かり合えないやわと思いましたね、あの動画を見ては 話全然噛み合ってないんだもん。もう
なんでさ、
うん、
建設的じゃないってことでしょ、相手の言ってること聞いて、
うん、
それに対してとかじゃなくて、
うん、
全然見当違いなこと言い出してるってことでしょ、その、
うん、だからひろゆきさんの言い分というかね、今回の問題についてなんか動画見て私が解釈したのは、要は、
うん、
座り込みでないですよねと。
そうだよね、ずっといるんだよね、座り込み。
そうそうそう、だから俺の認識では24時間365日、
うん、
もうシフト交代とかしてね、
交代で常にして、
そう、
うん、
まあたとえ一人でもいいさ、別に、
うんうんうん、
で、そう、ずっとそこにいるのかなと思ってたんですよね、
うんうんうん、
で、それが3011日、
うん、
続いてますよと。いう認識でいたんですよね、
うんうん、
だけど実際、まあ、ひろゆきさんも行ってみたらいないと。
おう、じゃあもう途絶えたじゃん、
ね、でしかもただなので、ひろゆきさんの主張としては、
うん、
それは果たして本当に座り込みなんですかと。
あ、その行為自体は
ってこと、ね、行為自体、それは座り込みって言って、その座り込み、あたかも座り込んでね、
うん、
その3011日ずっとここに座り込み続けてますっていうことを、要は印象付けようとしてる、こういう看板とか、
うん、
まあ言ったらこれダメなんですよ、虚偽の
そうだ、ね、
やり方じゃないんですかということですね。だから抗議自体は別に否定してませんよと、 その抗議活動自体は別にやったらいいじゃないですけど、
うん、
じゃなくてだから座り込み3011日って言って、あたかもずっとここに座り込んでますっていう風に主張というか、その世に一般大衆にというか、
うん、
世に発信するのはそれ間違ってませんかっていうことを言ってるんですよね。
うんうん、
要は抗議活動をやってますっつなら分かりますよと、抗議活動を3011日やってますっつなら分かりますと、
うん、
それを座り込みでここにずっといます、それを3011日続けてますっていう感じで、要は誤解を招くような表現で発信するのはそれはいかがなものですかって言ってるんですよね、ひろゆきさんは。
はいはい、それに対して、
ね、それに対して左の人たちは、
うん
うん、いやいやと、うん、そもそもそのなんで抗議活動をしているのか、うん、そして、その座り込みの定義はそもそも何なのかっていったところを主張してるんですよね。そうで、なんか辞書を出せとかね、そのいろいろなんか言ってたんですよね。そんでひろゆきさん的には辞書の定義を私は言ってますと、座り込みっていうのを検索して出てくる辞書の定義を私は言ってるだけですよと、
はいはい、
いう感じで言ってて、で左翼の人たちの座り込みの定義は1秒でもそこに座り込めば座り込みらしいですね。1日1秒でも座れば
それはちょっと無理やりなんじゃない。
共産党の沖縄のなんかアカウントが発信してましたし、うん、あとその9時12時15時がトラック来る時にだけ、
うん、
その座り込みすると、それだけで座り込みという感じですね。
はあ、
はい、だそれを要は、まあ、数年間続けてきていると、老人の人たちがねと、
うん、
それを要はバカにすんのかみたいな感じですよね、左の人たちの主張としてはね。だから全然話噛み合ってないんですよ
そういうこと言ってんじゃないの、ひろゆきはね。
全然違うんですよ。
その言葉の意味を言ってんだよね。
うん、そうだね。だからそう、座り込んでないですよねと、
ないんじゃないのっていう話に対して、あの活動してる人たちの気持ちを考えたことがあるのかと。
そうそうそうそうそ
う、全然噛み合ってないじゃん。
そう、全然噛み合ってない50分ぐらいの時間でしたね。
あ、
ひどかったですね。だから見てて、あれ
現地の人じゃないでしょ。
そうそう、で今度その、うん、まあ、ひろゆきさんのあの動画の中かな、ツイッターか分かんないけど、要は地元の沖縄県の人から、
うん、
そのイントネーションとかね、うん、そのいくら沖縄の方言使ってたとしてもイントネーションとかで本当の地元の人かどうかは分かりますよと。
うん、
でなのでそのあのこの辺野古に座ってる人たちのそういう話し方を聞くと、まあ、明らかに地元じゃないねということを言ったら、またヘイトスピーチだ、人種、うん、なんか人権差別だとか、なんかこういろいろわーわーって左がよく言う騒ぐ感じになってんだよね。うん、で実際あの本土の人がまず来てる、要は地元民ほぼいないんですね。
あれバイトってことでしょ。
バイト、そしてまだ日本の本土の日本人ならまだマシだけど、
うん、
半島の人たちが入ってんだよね。半島とか中国とか、
ああ、
もう看板とかハングル文字だもん。だってブラーってでそれを言うと人種差別だ、ヘイトスピーチだってなるんで、
まあ
ひどいよね。
てかさ、そもそもさ、別に基地があることでさ、うん、何がダメなの。
ダメ、要はその何、自然を破壊するだなんだかんだってこう言ってんじゃないですか。
そのさ、
うん、
なんつったらいいんだろう、結局その米兵の 人の判定とかたまにあるでしょう、
うん、あるね。
飲酒運転だとか、あとひき逃げとか、あと婦女暴行とかさ、
うんうん、
そういったものが起こるたんびに、うん、すごくこうデモみたいなものも起きるじゃん、
はい、
あの基地はいらないみたいな、
うん、
でもさ、それってね、
うん、
だって9割9分ぐらいのアメリカ人はみんなめっちゃいい人じゃん絶対。
まあね、
来てくれてる人とか
はいはい
ね、
うん、
本当に一部でも、その一部が変な悪いやつらっていうのはさ、日本人も一緒じゃん。
まあそうだね、
そこに国の違いはないとは思うんだよね、
うん、多分。そしてそのまあやばいアメリカ人より、多分やばい左翼の人たちの方が多分多いね。
多いでしょ多いよね。
沖縄のやばい活動家の方がまあ多いでしょうね、
絶対ね、
うん、絶対確変だから。ここがね、なんつうんでしょう、要はもうあそこのアメリカ、要は基地があると都合がよろしくない人たちがやってるとしかもう思えないというか、まあそうそうなんでしょうけど、実際問題ね。
だろうね、
うん、
だってさ、あれ来ちゃった方がさ、雇用も、
まあ、そうですそうですよ。
さ、あとはそのなんつうの、飲食店とか、
はいはい、
まあその経済が動くよね。
そうですよ。
とか飯屋とかね、
うん、でこれね、たまたまそう今日その辺野古の擁護する動画をアップしたので、たまたま調べてたんですけど、ちょっと古い記事なんですが、2015年の記事なんだけど、東京新聞で、要は誰が何て言うんですか、反対してるかと、地元の人、辺野古の人たちがどんぐらい反対してんのかっていう記事がね出てたんですよ。
はいはい。
で一応2015年なんで、まあ7年前ですか、なんでちょっと古いんですが、7年前は人口2000人弱の沖縄県名護市辺野古、要は2000人ぐらいいたんですね、7年前は。で、
はいはい、
新基地建設に反対する住民は何人ぐらいいると思います、千葉さん。2000人、当時は2000人、はい、
1割ぐらい、
つまり
200人
ぐらいって感じですよね、1割でね。なんとですね、
はい、
反対する住民はですね 3,4 人しかいないっていう、
はい、じゃあ OK ってことで、
3,4 人しかいないっていう記事が東京新聞で2015年の1月3日のね記事で出てるんですよね。
もう誰もいないってことじゃん、それ、
うん、もうほぼいないですねなので、だからその地元の人は結構その迷惑してると、あそこに掘ったて小屋ね、テント建てたりとかしてて、もう交通の邪魔だし、そのなんかいろいろ病院とかのなんか通路とかなのかなんか分かんないけど、そういうのでも邪魔だしみたいな。で行政に撤去命令とかも、あの署名活動して出してるらしいんですよね。
はいはいはい。
だけど一切撤去されないと。
なんでだろうね。
うん、まあそういうことなんでしょうね、多分ね。
あ、だってあれか、知事がもうそっちの人。
そうですそうです。特に今回新しくあのデニーがなったじゃないですか。
うん。
完全あっちですからね、あの人。
そうだよね。
うん。
ってことはさ、
はい、
その人が受かるってことはみんなそっちってこと？
そういうこと。で そこにもつながっていくんですよ、結局沖縄の。ただこれ問題というか、お半分行ってないからね、確か半分以上かな、沖縄。
ああ、はいはい、
選挙に、
はいはい、
だずんざんばんざんたちだよね多分ね。
ああ
、だからそのそうなんですよ、だから非常に難しいところですよね、これはね。沖縄の民意は左なんだねっていうのはそれはそうなんだけども、でも半分とか行ってないんじゃないかな多分、確か沖縄も。
でも宮城も左だもんね。
宮城も左よ、
あの一見がねバンバン通る
あのそもそも仙台市長が左なんで、郡和子さんがもう外国人参政権反対だし、あ賛成だし、
うん、
あとなんだ別姓も賛成だしっつっても、で辻元清美バックにいるし
あれ先週来たね、
本当
辻元清美先週この収録オープニング来たもん、
ね、来ましたね、来ました、先生来ました来ました告知に来ましたね
ブーメラン歌います
ブーメラン、そう来たんで、もう仙台市長が左なんで、まあ宮城県知事はまだその仙台市長、仙台市長よりかは左ではないですけど、
石垣ちゃんは、
石垣ちゃんはもう左ですよね、あの人
最近見ないね、あの不倫の記事が出て
くる、そうだね一切見なくなったね、あの人
かわいそうだね、
ちょっとかわいそうだね
あーなるほどね、
そうだからまあだこのね、だそろそろてかもう、でもこれをまだ知らない日本国民の人の方が多いでしょうからね、
やっぱ基地あると、でも日本全体で言えばねいい気もするけど、まあ、もしかしたら そこを攻撃されることで、
はい、
近く自分たちの身が危険なんじゃないかっていうこともあんのかな、
まあ、だ結局なんつうでしょうね、そのまあそもそも、まあ、あそこ時代を日本の本当はね自衛隊とかがちゃんと守ってれば一番いいと思うんですよね、
うん、
自衛隊の日本の基地がねちゃんとあれば、
うん、
アメリカじゃなくて、
うんうんうん、
だまあそこら辺でしょうね、なんかまたこれはまあだどっちにしろなんつうでしょう、私今回その要はその反対してる人は誰やねんって言ったことがちょっとでもね、うん、多くの人に今回伝わればね幸いかなと、
そうだね、
反対してるやつらは活動家のやつらは日本人じゃないぞと、うん、日本人もいるけども日本人じゃないやつも結構入ってるぜって言ったことをね、ぜひね多くの日本の方たちにはね知ってほしいですね、
何考えて生きてんだろうね、
うん、あこれあれじゃないですか、オカルポット沖縄のですね確かあれ、はいはい、何人か いましたよ、あのいましたよね、あのシャーマン、シャーマンさんとかまだ聞いてるか分かんないですけど、
はい、もう聞いてない
これぜひね、もし、まあ、もしこの収録、ま、このエピソードまでも聞いてたらぜひですね、
てくれたらぜひその現状
を、ね、現状をねマジで聞きたいというか、そのもう DA あのメッセージでも写真でも何でもいいから送ってきてほしいですよね、マジでこの現状、沖縄の人がもしこのオカルポット聞いてる人いたら現状こうなんですみたいな、実は私辺野古民ですみたいな、
あいいね、
人いたらマジでこれは現状教えてほしいですよね、
で沖縄行きたいよね、すごい
沖縄行きたいね、あの普通に合唱したい、あのその亡くなった方ね、
小神、うん、に行きたい、
これは本当ねありますよね、
あと最高だよね、その石垣島とか国際通りとかさ、
まあ海綺麗なとこはね、もう海は俺ずっと海でもいいもん、ずっと朝から晩まで浜辺でずっといても俺多分全然いける、
全然いける、
もう全然いける、あのまあなんか飲み物とか食い物あればね全然いける、
あ
海好きだからね、
俺ビジネスホテルでも大丈夫だよ、
そうだね、あなたねちょっとそして水浴びする的な、
そうそう、でちょっと、ね、沖縄だからそのスロットのねちょっと違うんだよね
あそうなの、
あのメダルが30杯なんだよね、でかいのメダル、
あそうなの、あの
花とかのそのなんつうの沖スロってんだよねちょっと満喫しつつい
いね、
ハンバーガー食べつつぐらいの、
うん、いいっすね沖縄、
ビール飲んでみたいな、いいよね、
行ったことない沖縄、
あ本当に
行ったことない、
俺いつだ行ったの、社員旅行だね、
沖縄は俺ね南はね 一番災難は熊本かな。熊本以降南に行ってない日本は。通り越して香港とかあっちは行ったけど、行ったことあるけど。
ワンプチって言われた時のやつ。
一ルピーね、一ルピー。それはでもあれですよ、深夜特急ですから、それは。インドですからね、ルピーは。大沢たかお主演の深夜特急に憧れて、香港行って、大連ですか、うん、中国の大連まで行ったですね。
ああ、すごいね。
でも全然高速バスで行っただけだから、なんもすごくないですけどね。
うん、そう、じゃあ沖縄ぜひ。いや最高だよ。グアムも最高だと思ったけど、沖縄も最高だし、
う
ん、
そうだね、
やっぱいいよね。
いいっすね。まあそんなところでは
いはいはい、
そんなところで、
はい、
ですね、お便りということで、だいぶあれですか、
だいぶ1時間半かかったね、はい、1枚の先週からね、続いて。いや、
これはなかなか、私明日サーフィンで起きないといけないんですよね、これ。
あのみんなと一緒に行くの？
そうそうそうそう。
何時に起きるの明日？4時半とか。
5時ですね。
あら。
大丈夫です。
パチゴシ帰ってくるの最後、夢屋で。いやいや、夢屋でパチゴシ帰ってくるの？
早めに帰ってきて、その後あのお出かけですね、みんなで。家族で。
家族で。
ええ。
どちらまで？
ちょっと湖畔公園かどっかかな、多分。
ハードだね。
ハード。
じゃあ、まあね、サクサクって言いましょう。
まあまあまあね。
はい。
ということで、一つ目なんですが、
はい、
オカルポ T シャツを、ドッテンスクな T シャツをデザインしてくれたソニーニチロ兄やんですね。
あら。
4月11日にいただいた
ちょうど半年前ですね。
はい、いや、ありがとうございます。ということで、マンモンさん、チンマヌヒコ先生、こんにちは。ツイッターと生配信での中抜け、コンビニ買い出し、かっこ酒、本名ログインでおなじみ、ソニーイチローでございますと。
これあれか、あの
かっこいい名前の。
この前の7月のさ、
そうだね。
の前ってことでしょ。
その前だね。
はいはい。
で、2020年代は、ポッドキャスト、かっこラジオの時代だと思っておりましたが、こんな優秀なメディアが誕生して大変嬉しく思っていますと。なお、家飲み時などの際に付き合わされているうちの連れ、かっこもうすぐ嫁は、あなたが、井口さん、僕の親友、一つ下なのでお二人と同い年かと、と飲んで話してんのと一緒じゃんと申しておりますと。
ほうほう。
かっこ、ですね。はい。あですね。で、これからも応援しておりますと。オカルポット万世。さて、怖い話はなんか取り立てて持ち合わせておりませんので、ドッテンスクな T シャツのデザイン案と、等倍派、倍速派ステッカーのデザインをメッセージフォームより送付させていただきます。ぜひ、人ネタにしていただけると嬉しいですということでいただいております。ありがとうございますと。
実際ね。
そうですね。
なったもんね、T シャツにね。
T シャツに。そうです
ね。いや、素晴らしいですね。
これはもうこの4月の時点ではまだ、彼女さんだったんですが、これはもうお嫁さんになったんですかね、はい、これこの連れの方は
なったんじゃない、
なってればいいですけど、
なってるよ、もう
なってればいいですけどね、もしかしたら
いや大丈夫でしょ、そこは
大丈夫ですかね、
大丈夫だと思いますよ、はい、なってるでしょう
ですね、
元気かね、ソニーニチロニーヤン。
そうですね、ソニーニチロニーヤン、元気にしていてくれれば、
はい、
嬉しいですね。
そうだね。だから
やっぱり同じですなと、その宅飲み時の、要は宅飲み時に友達と話しているのと同じやんとこう言われてると。
これ聞かされる奥さん、結構辛いもんがあるんじゃない？
まあどっちか。なんかでもそういうのが、なんつうでしょう、いいよねっていう奥さんもね、いると思いますからね、そういう、なんつうですか、 旦那と旦那の仲いい友達がこうグダグダ話してるのを、
ああなるほどね、
とりあえず横でポツンといてテレビ見ながらなんかくだんねえこと言って、そうそう、くだんねえこと言ってんなこいつらみたいな感じでこう聞くのが好きな方もいるのではないかなと。いないですかね。
さあ、いや多分それはいると思うんだけど、
はい、
オカルポッド聞かされてるのはちょっと辛いんじゃないの。
あ、それは確かにそうっすね。
ソニーニチロニーヤンはさ、
はい、
ちょっとね、あの気に入ってくれてこういろいろね、
はい、
聞いてくれたりしてるけど、
はい、
それのね、嫁さんね、
はい、
何のこっちゃ分かんないよね。
そうだね。
そうだよね、
それはある、めちゃくちゃ。
まあでもしょうがないよね、それは俺らがどうしようもない。下ネタも言わない方がいいんじゃないの。
まあそうだね、でもまあしょうがないよね、出ちゃうものは。
翼のね、折れたエンジェルみたいな、
うん、
なってしまうよね。
そうだね。ということで、
はい、
ソニーニチロさんありがとうございますと、
はい、
ということで続きましては、はい、ちょっとですね、私一目抜かしておりまして、
はい、
ツイッターでもおなじみのピーコさん
ですね、はい、
ピーコさんからいただいてたやつをちょっと抜かしてしまってましてですね、
アガイさんの奥さん
ですね、
はいはい
はい、でこれを読んでいきたいと思います、はい、ピーコさんですね、マンモーさん、チンマヒコ大先生、いつも一人で車を運転中にニヤニヤしながら拝聴しておりますと、ありがとうございますと、あ、うんですね、お化けドッキリで間違えてお化け役の人をボコってしまった場合の男性と女性のバージョンと、ガッキーが猪木ぐらいしゃくれている回が個人的に特に大好きですと。バイオハザードもやばかったですと、私はバイオハザードって何でしたっけ、ちょっと私も忘れましたねこれ。
はいはいはい、
で、私はマイラニさんのセッションでピーコは天然だと言われてからずっと誰に言われても認められなかった天然を認めましたと、以下は私のエッセイブログに書いたなんでこうなるのエピソードですと、要はピーコさんが、はい、やってくれた数々の伝説エピソード的なところですね、
はい、
冷蔵庫を覗き込み頭を入れたまま閉めると。
はいはい、
仕事で取引先の鈴木さんに電話をする際、間違えて自分の名前を鈴木ですと名乗ってしまい、私も鈴木ですと親近感を持たれると。
はいはいはい、
水を飲むとき5回に1回ぐらい口をつける前にグラスを傾けてびしょびしょになると。
え？それはどういうこと
で、まだまだ続きます、2択で確実に間違った方を選ぶと、ある意味2択の女王と、
はいはいはい、
机に肘をつくと 120% ずり落ちる、肘をつくって難しい、アルミホイルを使おうとするとレッドカーペットのようにビヤーッと全部出るとさらにアルミホイルで手首をスパッと切って死ぬかと思いましたと、お二人はこのようなことはよくありますかと。あと怒る前に察知して対処する方法を教えてください。長文失礼いたしました。これからも楽しみにしていますということで、ピーコさんからいただきました。ありがとうございますと。
あーすごいね、
ま、天然のエピソードが今ねこのザザッと送られてきました。ケイ
さんでしょ俺らの中では天然、ま、
そうっすね。
そのね、朝ご
は
んのね、
はい、
いちごジャム帽子につけてきたりとかね。
そうだね。
あと歯磨き粉口の周りつけてね、
うん、
塩釜巻きから乗ってきたりとか。
はい、
ケイダさんだね、天然っつったら。
そうだね、
ドブにはまったりとかね。
そうだね、気づいたらいなくなってたからね。
声だけ聞こえん
の、声だけ下から聞こえてきてたからね。せいせいせい、
ドブに落ちてたね、うん、 もう毛出す。
だこれを。
天然と違うのかな、あれ何なんだろうね。
もうこんなことが起こる前に察知して対処する方法って何かありますか、これ。
いや、あのね、はい、いや、その、ピーコさんは、
はい、
認めたから、やっぱ素晴らしいと思うんだよね。
あ、なるほどね。
うん。ケイタさん、認めないよね、自分、ね、天然って。
認めない。一切認めないよ、あの人。
そうだよね。だから、立ち悪いよね。
なるほどね。まだ認めるっていうのは、やっぱ素晴らしいってことですね。
うん。
認めないもんね。
対処ね。
まあ。
起きるまでさ、うん、もう無理でしょ、天然の対処は。
だって
起きるまで、だってそれが分かんないんだもん。
そうだね。わーって、
起きてやっと天然って分かるわけだから。
そうそうそうそう、だから分かんないんだよね。だからね、その結果があって初めてそのわってなるから、
天然だったねっていう、そうすると
なるから、うん、残念ながら察知して対処する方法はじゃないということで、
どう
ですかね、
はい、
今回
そう思います。
だこれはもうあれですね、赤井さんに任せるしかないってことですね、これは。
そうだね、なんかすごい高級車を買い上げされてて、
ね、それのその高級車をあたかも自分の車のごとく写真撮ってた方もいましたね、は
い、いたね。
ポンスニ
ーあの唐辛子の葉っぱ加えてね
もう究極なるスカッシュを決め込んだ男が
してたね、
いましたね、ツイッターで。
悪球打ちのいわきみたいなね
あれはね、あれはビビりましたね、
うん、
あれはすごかったですよ。もう盤上一致のいわきでしたけどね。
ちょっと期間空いたじゃん、
はい、うん、
スカシグランプリ、
うん、今日そう、もう終わったかなと思ったんですよね。
終わったかなと思ったら来たもんね、
う
ん、
突然さっそう、いや、
面白かった、
さっそうと現れたんで
面白かったね、あれね、
あれはびっくりしたっすね
終わったと思ったらね
完全に終わった、流れは終わったと思ったら、
うん、
突如として現れたんで。
そうだね、
いや、すごかったです、あれは。
でなんか次回作みたいなこと話にもなってたじゃん。
次回はあの唐辛子をがっつり噛んでもらうっていう、
また新たなグッズが出たらみたいな話になって。
ほんとですか。
うん、
じゃあまた
この第2弾デザイン
ですね。いや、あれはマジで、阿賀井さんはあれを何でしょう、うん、いわきじゃなくてうん、ポンスはつらいよみたいなハッシュタグをつけてて、要はその男はつらいよと、
トラさん
の体であげたんですけど、そこ一切誰にも触れられずですねマイナリさんがちょこっとこう後々それを発見して、あ、これ男はつらいよのトラさんだったんですねみたいなことをのそのやり取りを見て、わっと思いました。
あ、でも確かに帽子とかさ、
うん、
ジャケット肩に担ぐ的な、
うん、
それはそこはトラさんだよね。
そう、まあ普通にあれ見たらトラさんだけど、なんでか分かんないけど、俺とチンマンさんとマイナニさんはいわきっていう、ドカベンのいわきっていうですね。
俺読んだことないからね、
謎の。俺もですよ。
あのパチンコでしょ。
俺はパチンコ、強楽のパチンコで。
頑張れ頑張れドッカーベンダーでしょ。
いや
ー
まだだろうのやつですから
あれいい台だね、青春って。
青春の台ですよね、あれはね。トノマ、トノマ、白鳥の湖リーチ的な。
リーチとかね、あったね。
そうそう。
懐かしいね。
そうそうそう。
里中全回転とかね。
そうそうそう。そう。
はい。
そうです。ということで、まあ、対処法はないということで、
はい、
ありがとうございますと、
はい、
いうことですね。で続きまして、これは4月の26日グッサンさんからいただいたお便りです、
はいはいはい、
これちょっとね、あの怖い話というか、
え、
金縛りの話ですね。
はい、
ちょっとこれ読み上げますね。ちょっと長いんですけど、
はい、
マンモンさん、チンマン彦先生、こんばんは。今日家に帰ってきたらどこから話し声が聞こえて、恐る恐る部屋に入ってみたら猫がパソコンでオカルポット流していましたと。
あら
マイラニさんの怖い話でした。オカルポットは猫にも人気ですと。私はマイラニさんほど怖い体験はありませんが、高校生ぐらいの頃からよく金縛りに遭うようになりました。高校1年の時に引っ越しをしたのがきっかけかもしれません。父が中古マンションを買って引っ越したのですが、その家ではよく背後に気配を感じて、振り返ると誰もいないということがよくありましたと。
はい。
足元を見ると真後ろに誰かが立っているような足が見えてくるので、驚いて振り向くと、めっちゃ怖いね、これね。
めっちゃ怖いよ。
足元を見ると真後ろに誰かが立っているような足が見えるっておかしいでしょ、これ。
めっちゃ怖い
ね、
それ。
めっちゃ怖いね、これね。
うん。
で、驚いて振り向くと何もいないという感じですって
。
おかしいね、これ。
大丈夫それ。怖いな。
で、金縛りはだいたい眠りに入る瞬間ぐらいに来ていましたと。体は動かないのですが目は開くので天井が見えますと。誰か、人が見えたりしたことはありませんと。ただ人の話し声がよく聞こえましたと。今も時々ありますと。
今もそこに住んでらっしゃるのかな
ですかね。どうなんでしょうか。ちょっとそこは分かんないですけども、
はい。
で、耳のそばで男性のボソボソとした話し声が聞こえてくることがよくありますと。
はい。
すごく近くで話しているのですが何を言っているかまでは分かりませんと。男性は一人の時もあれば二人か三人いる時もありましたと。初めは怖くて高校生の時は毎日音楽をかけながら寝ないと眠りにつけませんでしたと。爆音でオフスプリングとか深夜にかけていたので母は心配して近所にうるさくないか聞いて回っていたみたいですと。
オフスプリング好きだよね。
オフスプリング俺ですねこれは。爆音で流してて
私はうるさいよって言われてたよね。近所の
おじさんが入ってきましたけどね。
離れていたからね、はい。
意外とマンションの防音がすごいのか幸い誰からも苦情はなかったようですと。そのうち金縛りにも慣れて体が動かなくても近くで誰かが話していても気にせず眠れるようになりましたと。ただ金縛りで一度すごくドッキリしたことがありますと。
はい。
オカルポットを聞き始めた去年の秋、つまり今年の4月26日にこれをもらってるから2021年の秋ですか、
はい、
に昼寝をしていたら金縛りに会いましたと。
ほう。
で、ああまたかと思いながら眠り続けようとしたら布団がスーッと足の方へ引っ張られていきましたと。
ほう。
寒かったので心の中で寒いやん布団戻してとイラッとしながら思っていたら今度はスーッと肩の方まで布団が戻されましたと。
ほう。
これで暖かく眠れると思った瞬間肩の上にぐっと重力を感じて飛び起きましたと。
はい。
誰かが私の肩に乗っかって押さえつけてきたような感覚でしたと。
はい。
猫はよく乗ってきますが猫の重さではなく大人の人間の重さでもちろん猫も人もそこにはいませんでしたと。旅行に行く前日だったので早く起きて準備しないといけないという気持ちがあって変な夢を見てしまったのかもしれませんと。その旅行中も夢か現実かホテルで目を覚ましホテルで目覚まし時計か非常ベルのような音が深夜にずっと鳴り続けていてあれも何だったのか分かりませんと。で、またある夏の日に電気代節約のために母の部屋でエアコンをかけて一緒に眠ることにしましたと。母のベッドの隣に布団を敷いて寝ていたら金縛りに会いましたと。いつものことなので普通に金縛りのまま寝ていたつもりなのですが大丈夫と母に大声でゆすり起こされましたと。
はい。
で自分では気づかなかったのですが母に聞いてみると目を見開いてうううとうなされていたそうですと。
目開いてたんだ
怖いね。
怖いね、
窓の外を車が通るたびに私の顔にライトが通り過ぎてものすごく怖かったそうですと。
そら怖いでしょう。
怖いね、金縛りに合っている本人より金縛りに合っている人を見た方が怖いようです笑いと、この前のそうね、この前のマイナニさんのお話を聞いていて思ったのですが、私はマイナニさんが言っていた魔除けの真逆でしたと、酸っぱい食べ物やお酢が大嫌い、虫が苦手なので家の木は全部切ってしまいましたと、さらに毎晩晩酌しているので悪いものを寄せつけ放題、かもしれません笑い、金縛りの話は以上になります。これからもポッドキャスト YouTube 等を楽しみにしていますということで、グッサンさんからいただきました。ありがとうございますと。
わあ、いいね、いい。
すごいです ね。なかなかこのこれは自己物件、なんかパッと話を聞くとですよ。
はい。
これ自己物件ちゃうんかいっていう感じがめちゃくちゃ。
その中古マンションに行ってからそういうのが始まってるってことは、その場所がやっぱり、うん、影響してるのかな。
そうだね。このそして足元を見たら真後ろに誰かが立っているような足が見えるって、もうさ
アウト、怖い、
アウト、アウト、これ
すごいね。
うん、だまあグッサンさんも霊感強いんでしょうね、多分ね。
だろうね。
うん、まあ金縛り、ね、金縛りは俺もね結構今もというかちょくちょくなったりはするんだけど。
あ、そうなの。
全然なったりするんだけども、大体来るとき分かるし、
うん、
あ、これ金縛り来るやんつって大体分かるね。でも慣れたから俺もそのまま寝るんですよ別に。
それってさ、
うん、
あの起きてんの。
何が
金縛り来るときって。
あの多分そのもう眠りに入るか入んないかのもう瀬戸際っていうか。
あ、そうだよね、多分体と脳が 逆の動きっていうか、もう寝る、うん、寝るぜ寝るぜっつって、うん、もう体を動かす力はないけど、
うん、
少し意識残ってるぐらいの感じ。
そう、本当になんかまどろみの瞬間の時に多分起こるんだよね 俺はね。
うん、
でたまになんつうの、でもあんま心地いいものじゃないからさ。
うん、
俺は何だろう、そのまま寝る時もあるし、
うん、
あんま心地よくないから一回起きる時もあるのね。
うん、
起きる、一回起きて体動かしてまたこうすって寝ればまたすぐ寝れるんだよ、そういう時は。
はあ、
そう、だからこのね、何でしょう、何かが張ってきたりとか、
うん、
その布団がこう引っ張られるようなこととかは一切ないんですよ俺。金縛り今までいっぱいありますけど、そういうなんか不思議現象っていうんですか。
うんうんうん、
だから完全に多分この体のなんか生理現象的な金縛りなんでしょう。そうそう、
段階みたいなことね。
俺はね、俺の金縛りはね。
うん、
そう。でもこのグッサンさんの金縛りは多分なんかそれとはまた違う感じが
そうだね、
すげえ、ちょっとね、
すごいね、怖いね。
嫌でしょ、だって嫌でしょっていうかさ、その隣に娘が寝てて、うーっつって目かっぴらいって言ってたらちょっと怖いよね
怖いね。たまに光るんでしょ、その車のライトで。
そうそう、ブンっつってこの
パッパってね。
そうそうそうそう、
エクソシストみたいなことでしょその雷でバッて変なが光るみたいな。
そうそうそう、
だから怖いね。
それは母ちゃん起こすよね
起こすよ、目開いてんのおかしいでしょ、うん、だって
だね。
それ金縛りと、
うん、
目開いてんのは同じ問題なの。
だから俺さ目開いて寝るじゃん
寝るね寝るね、あなた目開いて。
だその
なんで目開いてんの、あれ車で寝てる時とか。
だ開けてるつもりないんだよ俺は全く。だ不思議だよね
目開いてるよね、
目開いて瞳の黒い。
あれなんでそれ自分で分かったの、あれ。それ
あれじゃない？写真撮るんだけ、ジン君とか。もう子供の時から言われてたよ、その親とかに。目開い、目開いて寝てるっていう。だからどうやら多分俺、あのちっちゃい時に一回脳震盪なってんだよね。
おう、
あのゴミ運ぶ時、あの猫ってあんじゃん、あの一輪車つの猫、ね、あれに昔さ、その今はビニール袋だけど、昔ってあのなんつうの、バケツでっかい、あれに入れてたじゃん、もうバカバカ。で、あれを持ってってたじゃん、そのゴミ捨て場に。で、中身だけ捨てて、そのなんつうの、バケツはそのゴミ捨て場にあって、それをまた回収するっていうシステムだったんだよね、昔。
うん、
俺がほんと多分ちっちゃい時、
うん、
でそれを猫に置いて、俺もその猫に乗っかって、
うん、
ゴミ捨て場に行ってたんだよね、記憶ない。
あ、おやつが押してもらって、
お母ちゃんかな、
うん、
でそれをあのひっくり返ったんだよね、猫が。でその時に俺、頭をコンってその道路にぶつけて、脳震盪を起こして少しこの意識を飛んだらしいんですよね。でも そこあたりからだって言ってたから多分
迷惑って寝るようになった。
そうそうそう、だ多分その影響があるのかなと
寝るよね。
そうそうそう、
怖いよね、目開けて寝られると。
これはね、もうね、しょうがないんだよね。
あの水曜どうでしょうって、大泉さんも目開けて寝てなかった？
あ、本当？
新幹線かなんかで。
こればっかりはね、あのもう直したくても直せないからね。
まあ寝てる時だからね。
アイマスクするしかないもん、これは。
え、それ今の奥さんとか子供たちは知ってんの？目開けながら寝てること。
奥さんは知ってってるかな。子供たちはどうだろうね。まだ分かんないか分かんない。あ、でもどうだろう、知ってるかな。
昼寝とかするでしょ、だって、うん、子供がゲームする最中とかに、
うん、うん、
じゃ目開けて寝てんじゃない。
目開けて寝てると思うよ、俺多分。気づかないだけで。子供もたまに目開けて寝てたりもするからね、遺伝してんのかなみたいな。
遺伝してますね、
うん、ところはあるね。
うん、
といったまあところですかね。とりあえずもう一個ぐらいですか、
はい、いきます。
もう一個いってかな。
はい、
はい。続きましてはですね、じゃあ、はい、ラスト今回、陳万文彦さんですね、
はい、あれあれ、なんか聞こえ、あれ、それって、
はい、
俺たちを責めた人もしかして。
ですね。
九州の。
はい。で、ちまんもひこさんで、件名がですね、本文書いたら思いの丈を綴ったオカルト全く関係ない、感想文になってしまったんで、非公開でお願いします、すいませんっていう件名で来ましたけども。呼びますと。
公開しようとしてんじゃん。
そう、公開しますと。
はい。
いうことで、こんばんは。職場の人がコロナにかかって、現在ワンオペお肉屋さん28連勤中の陳万文彦ですと。
ああ、つらいね。
つらいね。前回のお便りにて、お二人を迷宮に連れて行ってしまい、放送を聞きながらもどかしさで、右まぶたの痙攣が止まりませんでしたと。
はいはい。
とは言っても私も深く聞いたわけではないので結局分からずじまいなのですと。お坊さんのやつか。お坊さんで、ま、ちょっと読みますが、そのままお坊さんと形容したのはよくテレビとかで見るお坊さんの格好ん？お坊さんと形容したのはよくテレビとかで見るお坊さんの格好をしていたので勝手にお坊さんだと決めつけてしまいましたが、友人宅近くにはお寺や神社はなかったので、私も友人宅から出てきた、か、なんだろう、かざ姿つの、なんつのこれ、あのお坊さんがよくこの着る服、
袈裟、
あ、袈裟か、袈裟姿の 男性が何者か分かりませんと、マジで申し訳ないですと、あとお二人が思っているよりお二人はリスナー様を大切にしてらっしゃいますよと、かっこどんな内容の薄いお便りであれ読んでいただける、例えば私の私の Bluetooth イヤホンがめっちゃ電池切れするやつとか、どんなオカルトの内容でさえ否定せず寄り添った考えでエンタメとして楽しむ内容がどうであれしっかり意見を聞いてくれる、お便りで否定的な意見が出た時は自分が無知なだけと見づら折れている場面もありましたし、特にステッカーを欲しいという方に無料でプレゼントするという発想自体がリスナーを大切にしている証拠だと思いますと、個人としてはツイッターフォローを返してくれるだけで嬉しかったのに DM まで送ってきてくださった時はめちゃくちゃ嬉しかったですと、ドッテンスクな T シャツも売られているならめっちゃ欲しいですし、もらったステッカーは車に貼りますと、オカルポカーとオカルポ T シャツで仙台行くんで激辛ペヤングオフ会待ってますと、では暑くなってきましたので、お二人とも体調には気をつけてお過ごしください、長文失礼いたしましたっすということでいただいておりますと。
今回もあれだね、すごい攻めてくるねこの方毎回
攻めていきますね、
攻めなんかえぐってくるね、
えぐってきますね
今回やってるよね。
そして今回のえぐりはですね、そのこれはですね、我々の他に他のリスナーさんにも今回攻めりましたね、今回ね。
その内容が薄いとか、その否定的とか、
はい、
ね、
ですね。
やってきてるね。
やってき
て、仕掛けてきてるね。
仕掛けてきましたね、今回も。これまた次回も多分仕掛けてきますね、これは間違いなく。
そうだね、
これとそしてあのお坊さんのなんかあの怖い話かな、これ確か
なんかあったね、女性とかそういう
こと、そう、友達の母ちゃんかな、なんかその母がなんかおかしくなったかなんかでこの除霊するような感じのやつじゃなかったかな、確か
そんな感じだね。
でこう出てきた、なんかそんな感じのやつあったね、確かね。多分それの、あの、あれだね。続編というか。はあ、ですね。なんでこう、
なるほどね、
オカルポステッカーとオカルポ T シャツで、ペアングオフ会と。
ドッテンスクな T シャツ、
ね。買ってくれてればいいですね。まだ聞いてもらって。
聞いてたらね。
聞いてたら、まあ、聞いてたらの話です。
ええ、あのね、
そうですそうです
いないかもしれないけど、
その可能性も全然ありますからね。
お便りでお待ちして、
そうですね、もしまだ聞いていてくれていたらぜひね。
そうだね、
はい、
また攻めてもらってね、
ま、攻めたお便りをお待ちしてますと、
はい、
いうことで、まあ、こんなところですかね。
そうだね、はい、
今日はということでですね。じゃあ
もう1時だし、
そうですね、もう1時なので、あと私は4時間後にまた起きないといけない
と、サーフィン、はい、
いうことなので、それではまた皆さん別なエピソードでお会いいたしましょう。バイバイ
バイ、じゃあ。